こんにちは、ポッドキャスターの佐々木です。今日は製造業に対する賃上げの流れ、受注単価の上昇、そして日本国内へ回帰、ものづくり技術の低下、この4つをキーワードに金型社長に語っていただきます。それではお聞きください。最近賃上げって言ってるじゃないですか、はい、うん、で製造業もまあ賃上げしていかない、うん、生産性上げろとはいえ、単価を受注単価上げていかないと、うん、利益って賃上げの分出てこないですよね。
はい、今ね、こんだけ、まあ、円安が進んだ影響もあって、
はい、
で海外で物を作るっていうことがあまり合わなくなってきた、例えば大体の時いわば中国で物作りするってなったのが値段も上がって人件費も上がってきてる、でこの為替の影響でそんなにメリットもないっていうところ、それからカントリーリスクがあるっていうことも含めて日本に回帰しようっていう動きが出てきた。この円安に関してはその動きとしてはいいんですよ、日本に戻ってくるんだからね、ただその中ですごくそのもともとこんな値段だからだったから、中国ではこうだったから日本に来たらこれぐらいでできないかなっていう大前提で来られると、まあ、それはそれでちょっとしんどい、縁がある、で相手も相手で、まあ、それは分かってるから日本に持って帰ってきたらその今まで通りはいかないよねっていうのはあるんですけど、で多少は聞いてくる、今そのせめぎ合いの最中なんですね。帰ってきてるとは言いつつ、受け皿がめっちゃ減ってる、で受け皿が減った上に分かる人間もいなくなってる、だからねやっぱり育てないとダメやなと思って、で僕らの役割って下請けですけど、やっぱり元から出てくるところね、仕事が出てくるところの設計力なりそんなのものすごく落ちてるんで、これ本当だったらその各メーカーさんに生産技術なり製造を分かってる人間がたくさんいて設計者をこう教育したり、そこにその人に聞けばよかったのがいない、だから逆にその教育する部分まで僕ら押し付けられる、例えば今までだったらじゃあこの部分の加工ここお任せしてって言ったのがもう出せるところがなくなってくる、ならそれだけでもう工期こんだけっていうのを短縮もできない、逆に伸びる方向なのにもっと短くもっと短くって言われて、いやでもこのキャッチボールしてる間でも1ヶ月ぐらいかかりますよって、で最初の1ヶ月はこのものづくりの現場で短縮せえって言われて、それはなかなか難しい、だからそういう厳しいところに今います。
あ、
だそういう場面が非常に多くなってきた、
増えてきました、
はい、だから、そこに僕らの手間ってすごいかかってるわけですよ。でもその言うたらノウハウをこう伝えて、僕らは僕らでやっぱりちゃんとしてもらわなあかんから伝えてるんだけど、そこはもう言ったらタダで伝えてるわけですよ、ね、
丸投げですもんね。
そうですよ、だからコンサルティングしてんのにコンサル料もらえない、でそれを例えばものづくりの値段に乗っけると、なんでこんな高いんですかって言われる。
そうですね、
だはっきり言ってこのコンサル料ってものづくりより高いですよっていう、だってこちら20年30年やってきた中での積み上げたものであって、さらにそれを系統立てて教えてる、僕なんか多分そうなんですよね、金型と成形両方分かってこう教えてるっていう、そういう自負もあるから、いやこれ本当にコンサルティングやったらね、
もう何百万です
ね、それ、それ相当のお金もらわなあかんけれど、でも僕らはものづくりしてるんで、その中でこなせって言われた時にやっぱり多少はそこに乗っけないといけない、教えたとかね、いうところがそこの会社の前から言われたように資産になっているわけでしょ、ノウハウになっていくわけですからね、それを前から外部に委託していくような状態になるんで、そういうことです、
研修費やわ、
でなおかつもっと言えばこの間もそのちょっと、お作団体中央会のね、総会やった時に、まあちょっと意見をこういう経産省から来られるんで、その価格転嫁についてのなんかその問題点とかその辺意見ないですかとかいうので質問状書いたんですけど、結局ね、僕ら下請けやってると メーカーチョコってなかなかないんですよ。商社さんがいたりとか、うん、まあ同じものづくりの企業が間に入ってたりとか。でも最終エンドユーザーさんね、あのメーカーさんに対してじゃあ例えば値上げ言った時に、うん、間に入ってるところが忖度するんですよね。いやもう上からはもう値下げ言われてるぐらいのにこんなもん上げられませんわ、
まあね、
っていうのが入ってくる、うん、だから原材料費、うん、これについてはエビデンス出せば、うん、あ確かに10円上がったからこれこういう反映されたらこうだね、うん、
納得
されるそれはね割と納得してくれるんですよ、うん、でも案外工賃であったり、うん、いや人件費その頃に比べて100円も上がってますよ150円上がってますよって言ってもいやそれはってやり始めこうだったからでなおかつ値下げ要求あんのにそれは言えないって言ってもう原料のとこだけ、うんしか言えない、うん、そういう問題点がありますね。
うわ
で消費者さんがいやもうそれは言いませんわって言って、うん、言いさえもしてくれない時がありますし、うん、その辺で言ってくれるところもあるんですよね。いやそれはちゃんと言いますって言って、うんうん、でそれをメーカー側も原材料上がってます人件費上がってますっていうところを把握して自分のとこは社員の給料上げてるんですよ。
どういうこと
ね、でも下請けに対しては絞るん
で
ね。
そりゃそうですよね、うん、利益が上がってたら
転嫁
しやすいですよね、
うん、でそういうところでやっぱり上げられないっていうところ、うん、やっぱり多いですし、うんうん、まあ今確かにちょっとサプライチェーンがこう分断されてしまって例えば半導体入らないとかいう話も出てきてメーカーさんも今仕事が、うん、受注はあっても物が作れないっていうことがあって、ね、売り上げないですよね、うん、なら下置きもみんなないそんな中で無茶も言えへんなとかね、まあ、そういう世界がになってる。でもなおかつ、政府は賃金上げろって言ってますよね。
そう
僕ら上げようと思ってますよ、うん、多少なりともね、うん、上げていってみんなのモチベーション上げないといけないから、うんうん、でもそれは利益率を圧迫してやるしかない今のところはない
今のところは
っていうところですよね。 なおかつ例えば補助金出ますねって、うん、この間も物補助、うん、なんとか通りましたけれど、うん、あれ値上げね毎年何パーセントか上げないかん、
ね、
それが条件ですから
そうね賃上げね、
うん、だからその新しく機械を入れたことによって利益率が上がったりすることがやっぱ前提なんですけど ね、
う
ん、
そうですね、
うん、やっぱりそこで最近僕も意識的に見積もりの金額を上げていってますし従来の金額ではこれも機械も買えないよねって、うん、だからやっぱりちゃんとマットにみんな給料も払って機械のチャージももらって、うん、でやはりものづくりしている以上は設備の更新もやっぱりやっていかなあかんっていうところを考えていくとこれぐらいの値段は言って当然やなっていうところを言ってきました。
これ言ってきたのがすごいですよね、うん、この5年間ずっと言ってこられて
言ってきたけど、
うん、
でそれが実を結んだかっていうと通らない、
うんうんうんうん、まだ壁はあると
壁あります、
うんうん、
だからやっぱりその下を行くところが出てくるしね。ならまあ分かるんですよこんなことしてたら絶対にダッチ行かないようになるよっていうの、うんうんうん、何年かしたらそこ確かに消えてます、
うん
うんうん、廃業したりとかね、うん、事業縮小したりって、うん、でもそうせんとその場ではもう生きていかれへんからってやっちゃうから、
うんうんうん、
どんどんどんどん
確かにね、
うん、で取れなくても我慢我慢我慢、うんうん、身をかがめて我慢をしてましたけど、ねはい、まあ新しいことをちょっと考えていったり
あそうか、
うん、
じゃあこのままじゃ言っても壁にぶち当たってるからもう一つ違うところで新規の新しいことを考えていると
、はい、考えていかないとダメだからそこで止まってね、
うん、
我慢してるだけじゃ何もって意味ないん で、
ねうん、
で今回機会を入れようっていうのも新しい手法でやろうっていう意味で、
は
い
うん、
革新的なことをやろうということでやってるわけですからね、
うん
うん、だから他ではやってないようなやり方をやって、はい
うん、
で利益を高めていこうで給料も上げていく、うんまあ、これが本来の筋じゃないですか。
そうです利益が上がらないと給料上げれない、う
ん、上げれないですもん本当に、うん、楽しく仕事ができてるんやったらそれに勝るもんないし、うん、でもみんな生活があるから
確かに、
うん、もちろん社員がみんな仕事してて楽しいと思わせるのも大事、うん、でもそれは一つ中にも給料っていうのもあるから、うん、それ絶対やったらなあかんしでどんどんどんどん最低賃金ばっかりが上がっていくから、
うん
下ばっかり上げるっていうわけにいかない、はいはいはい、ね、僕らのやってる仕事やっぱり最低賃金しっかり仕事、うん、多いんです、
うん、
でもじゃ あの夜中に仕事してくれてる人とか、
うん、
そのままでいいかっていうそうじゃないですよね、うん、みんな一緒に上げてやらないといけないし、だそのことを考えていくとどんどんどんどん人件費がかかる、
うん
うん、で人件費上がっていくと社会保険料がめっちゃ上がってくる、
うん、
これ大きいですよね。
なるほど。
で消費税上がったらあれ、まあ、結局付加価値に対して消費税だから結局人件費もかかってるわけですよね。なると人件費上がっていくとどんどこどんどこ外に払うお金もどんどこ増えていく。
人件費だけじゃないもん。
だけじゃないんですよ。だからその分もらえるもんが上がるだけならいいんですけど、うん、支払うもんなり、
ね、
必要なもんが増えていくっていうと、
う
ん、なってくると、うん、例えば 3% 賃上げしましたって 3% で済まないわけです
よ。済まないですね、うん、10%、15%、
うん、そしたらその分をやっぱり利益を踏んでいかないといけないっていうと、
うん、
もう今度は本当に値上げしていかないといけないっていうところ、
はいはい、
でもそれをやっぱりそういう流れがまだ、うん、上の大きなところでは動いてるのかもしれない、ね、経団連がに参加してる企業さんはみんな分かってるかもしれない、うん、でもその下の下でやってるところは、うん、おにょにょにょよどうにもならんどうしたらいいんや、でも給料上げんと今世の中の流れでどんどん人もいなくなる、やっぱり答えてやらないかんってなってきた時に原資がないよな、
ほんまですよ
ってなってくると、ほんなもうやっぱ物の値段上げていくしかない、でも聞いてもらえない、まあそういうところじゃないですか、
ね、なるほどね。
大概下請けでやってるところは今そういう状況だと思いますね。動きを止めたらいけないんで、そこで何をやるかっていうところですね。新しい事業を探していく、うん、まあ新しい商品を探していくなり、うん、いろんな方法はあると思うんですけど、うん、だからその時にやっぱり一人でやってたら限界があるんで、うん、いろんな人の意見を聞きながら仲間を作りながらやっていくってい
う、仲間キーワードかな。
そうです。だから小さい企業ほどやっぱり固まってみんなでやらないと、
うん、
太刀打ちできないと思いますね、うん、でそういう塊になることによって上を動かして政治も動かすようになるのかなって思うから、うん、
なるほど、
うん、声を上げ続けないといけないなって思ってるし、うん、かといってまあ政治に参画するわけじゃないんですけど、
うん、
でもやっぱりそういうところに声を届けられるようなところでもやっぱり自分の顔を出していかないかと思うし、